8月4日、社会系お坊さんトーク番組、タイムアンタイド、佐伯修吾です。この番組は、最近の時事ニュースや気になることについて、アーダコーダー話していく番組です。今回は、先月26日未明に起きました、相模原障害者19人刺殺事件についてです。この事件は多くの人に衝撃を与えました。私自身、相模原近くの出身ですし、母が養護学校の教師をしていたということで衝撃を受けています。いろいろなメディアやコメンテーターがそのニュースについてコメントをしています。その中で、ビデオジャーナリストの神保哲夫さんが障害者団体である日本障害者協議会の代表である藤井勝則さんにインタビューした内容が秀逸でしたので、そのインタビューを参考に皆様と一緒に考えていきたいと思います。事件の内容については皆さんもご存知のことだと思いますので省略させていただきます。藤井さんはインタビューの中で、障害者がこの事件で受けた不安点を2点挙げています。一つ目は、残虐な事件そのものについての恐怖心です。日本の犯罪史史上でも最も最悪な事件の一つで、無抵抗な障害者を対象としたということで、大変衝撃的でした。そして二つ目の点は、この事件についての同調者が生まれるのではないかという不安です。この犯人の動機に対する一般人の同調共感者が出るのではないかという不安です。日常生活を送っている私たちの感覚では、まさかこのような犯罪に同調するような人はいないのではないかと思ってしまいますが、藤井さんの意見はそんな楽観視している私たちに警鐘を鳴らしています。犯人は衆議院議長に宛てた手紙の中で、障害者を安楽死させることを書いています。それはナチスドイツが持っていた優生学思想に影響を受けている部分もあると思います。ナチスが行った T4 作戦というものがあります。T4 の T とはティーアガルテンという通りの名前ですが、そこに安楽死管理局というものが作られます。ここは当時のナチスドイツが優生思想という思想を持っていたわけですけれども、その思想にのっとり、障害者を殺すことが社会的利益、その種を根絶やしにすることが社会的利益にあたるとして、障害者を安楽死するための施設があったということです。生きるに値しない命を終わらせる行為の解禁という指令書が出されました。これは障害者だけではなく、精神描写や遺伝描写、労働能力がないもの、中には夜尿症のような症状や同性愛者のなども含まれましたが、こういう人たちを安楽死させていったわけです。最終的には20万人から25万人の人が安楽死させられたと言われています。この時に行われたのがガス室や薬物注射による安楽死で、後のユダヤ人の大虐殺のノウハウになったということは想像するに難くありません。障害者団体の藤井さんが不安に思っている点は、今の社会は経済的に成功する人や効率がいい人、生産性のある人に価値があるという意識が強くなっているということです。もちろん資本主義、市場万能主義というような考え方では、そういった経済的に成功する人が評価されるわけです。そして、 効率が上がることは私たちの生活自身を幸せにすることなので、悪いことではありません。ただし、そういった主張には反面、そうでないものは価値がないものであるということを暗に意味してしまいます。今の社会は、そういった空気が強くなっているということを、障害者団体である藤井さんは強く感じているのです。障害者がもし抹殺されたとしたら、次はどうなるでしょうか。次は、例えば経済的な生産性の少ない高齢者が抹殺されるかもしれません。病気の女性や子供だが、そういった対象になるかもしれません。基本的には、強者、強い者が、弱者を排除していくという方向ですが、その強者は次から次へと弱者を見つけ出し排除していくわけです。もし障害者が排除されたとしても、次はどのような弱者になるのか。それはもしかしたら私たち自身になるかもしれません。市場万能主義や資本主義に価値を置くことはもちろん大切ですが、その価値は一面的なものでしかないということを私たちは自覚する必要があるでしょう。もちろん、障害者を排除するや弱い者を排除するという思想を持っていなかったとしても、私たちは自覚していても、もしそれは無自覚であっても、そういった経済活動の中で生活しているわけですので、障害者の方に対する無自覚の価値がないのではないかというような思想に加担してしまっている部分があります。私たちはそういった無自覚で、実は他の自分たちではない他人を作り出してしまうようなシステムに生きているということを意識しなければなりません。そして他人が生きる価値がないものとして排除していくという動きに注視をして、日々生活をしなければなりません。ドイツ人のパン屋さんという例えがあります。看板にドイツ人のパン屋という看板を出したパン屋さんの話ですが、それを見ただけでは何が問題であるかはパッと見はわかりません。しかし、これは暗に意味することはユダヤ人のパン屋ではないということです。それから、小さな兆候を見逃してはならないということです。このドイツ人のパン屋という表現が、同時にユダヤ人を排除するような、ユダヤ人のパン屋ではないというようなことを主張しているということです。こういった小さな動きを見逃してはいけません。私たちがどのような価値観を持って生きていくのかということは、大変難しく課題の多い問題ですが、それぞれの価値観を共有できるような社会に向けて努力していかなければなりません。今回は、仏教的な話からもずれてしまいましたし、大きなテーマなので、話がまとまりがつきませんでしたけれども、このテーマについては、また今年はたびたび触れることがあると思いますが、その時には詳しく話していきたいと思います。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。